DJ Takemoto presents Takemoto Radio.
いいわ。
いいですか。
いい。編集でさ、なんかやっぱシコシコつけるよりも、はい、やっぱなんかこういうのがバンってあって喋り出す方が、
うん、生感ありますよね。
ラジオっぽい。
ラジオっぽいですよね。
ラジオっぽいわ。うん、いやー、確かに。ということで、
はい、
竹本ラジオというこのポッドキャストには初めてになります。
もちろん初めてですよ。 ありがとうございます。
そうでございますか。もう読んだという
か、ね、出たくて出たくて、もう
もう誰もが噂するこの
このラジオに
竹本ラジオ
竹本レディオに出たくて出たくて、
いつ更新するんや、いつ更新するんやで、おなじみ
の、いつやと思って待ってました。もう5年ぐらい待ちましたよね本当に。
ということでですね、
はい、
今日はですね、はい、もうこれ何と紹介したらいいんでしょうか、うん、ナレーターであり、
うん、
まあ、なんですか、トラックメーカーであり、MA であり、
はい、何でも屋ですよね。
何でも屋、花房まなぶ君でございます。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
DJ ハオ、はい、
昔ねDJ ハオ言ってました。
DJ ハオ、あれ使ってないの今。
使ってないですね。コミュニティ FM にいるとき、それでやってたんですけど、はいはいはい、もうFM802 さんとかでお世話になるようになってから、もう普通の本名ですね。
うん、あ、そうなんですね。
別にいいんですけどね、そのままやっても。
ねえ。
やったところで別に誰も分からへんから。
いやということでですね、はい、まあ、うん、花房君とは、まあ、いろいろ、
長いですね、
長い付き合いがありまして、まあ、詳しいことは、これは、ボイスプロダクションさんの、方の、
はい、
ちょっとインタビュー企画の方をね、ちょっと聞いていただければ分かりやすいかなと思うんですが、
ほんまそうです、
まあ、僕竹本浩二が802にいた時に、うん、知り合いになり、
そうです、
もうなんかもうつかず離れず、だらだらと、
ほんまに、でも
何年ですか、もう10年経つんじゃないですか。
10年以上でしょ。
あ、10以上か。
10年は以上はもう経ってると思いますよ。だって
2007年に僕がだから入ったから、その時にいたから、もう10年経ってます。11年、
長いですよ本当に。
長いつかず離れずやな、この感じ。
なんか隣のお兄ちゃんみたいな感じですか。
変わらずね。いや、お兄ちゃんっていや、まあ、花房君の方が年上やからね。
年は僕の方が上なんですけど、やっぱ先輩は先輩なんで、この業界のもうお兄ちゃんって感じですよ。そう、
もともとだからこの花房君はですね、はいはい、そのナレーターとかっていうのが最初の職ではないという。
そうなんですよ。
すごいですよね。
まあ、いろいろ働きまして、うんうんうん、でそこからまあDJ を目指そうと思ったのが33の時です。
もう本当ね、はい、遅いことなどないのだと、うん、いつからでもいいのだと。
やったらいけるやろ。
本当ですよ。
いや、そんな僕実力ないんですけど、ほんまたまたまなんですけどね。
いやいやいやいや、
そういうふうに拾っていただいたっていう、
まあ、あと声がいいでしょう、は
い。いやあ、ね、そんなこと言われたことほんま一回もないんですけど、
ね、いろんなちょっとこうほどけた感じから、はい、割とこう渋めのね、
いや
ー、トーンから、
うん、ありがとうございます。本当に
で、しかも今ちょっと実は花房の自宅スタジオに私、
うん、そうなんですよ、
もう来ましてですね、はい、これもうでも来たの2回目なんですが、も
うそうですね、
何年ぶり、5年とか4年ぶり2回目とか、そんな。
竹本さんだって最近忙しいですもん。
いやいや、もう移動がね、私移動をとして
仕事しすぎですよほんまに。
ほんとね、ラジオの生放送ばっかり、こんないろんな局でやってる人いないですからね。
いやー、おらんと思いますよ。
大体みんなどっかのこの局で、うん、気に入られて帯やりますから
ね、普通
それを帯やらずにいろんなところでちょこちょこやるって、これどういうことこれ。
素晴らしいご活躍だと思いますよそれは。
俺もちょっとどっしりとなんかフォーム的なものに、
うん、
僕もなんかね、いや座りたいんですけどね。
僕はでも竹本さんはいろんなとこ行ってほしいですね。なんかもう海外とかも、いやいや、いや今香港にいますとかいうのやってほしいです。
いや、
フェイスブックをね、竹本さんの拝見してますと、
はい、やってますが、
ちょっとした、あ、なんかまたすごい綺麗なとこに旅行行ってはんなと思ったら仕事やんみたいな。
仕事でね、いろんなとこね、まあまあ、やっぱり私FM サイン2017年からの春から やってますから、うんうんうん、あのもうそこはもう国宝松江城があったりとか
ね、松江城
撮りたいものいっぱいありまして、
いい、ね、また美しい場所ですからね、
本当ね、僕だから本当に一生に一回しか行かないだろうなっていう、うん、この場所
観光にね、
あの、うん、出雲大社ね、
あ出雲大社、はいはいはい、
子供が1歳になった時行きましたよ、
うん、あそうなんですか、
でその時は、はい、あこういうところがあるんだと、うんね、神様が集まる、うん、もう社でございますよ、
うんうん
う
ん、
でそこでこう手を合わせですね、
うん、
ありがとうございましたと、
うん、
もうまた何かご縁がありましたらと、うん、言ってたらまさか毎週行くことになるとは、
毎週でどんな感じなんですか、毎週言ったら韓国地に行ってるような感じじゃないですか、
いやもうね、はい、いやでも行くのはね、僕もうバスで行くんで、
あ
移動がだから片道5時間ぐらいかけて行ってるわけですよ、
うん、あ
もう行ったらもうそのまんまあの局に入り、
うんうんうん、
あのレッツ業務みたいな、
ああもう、まあ、ドアツードアっていう感じではないですか、ね、そんな感じに近い、
そうね、そうね、うん、
なるほど、
だいぶ長いけどね、
あまあまあそのドアとドアが長いという、そうそう、
だからもう、だからもう、うん、バスに乗ってる間にもうめっちゃ映画見たりとかね、
あ、でもある意味有意義な時間を過ごせれるというか、いやそうね、
もうこんなだからもう動かないで、
うん、
いや逆に言うと動けない状況がもう必然的に作られるわけですから、
なるほど、
めちゃめちゃ映画見てますね、
あ映画この間もその映画の話をいろいろしてましたよね。映画がどうこうとか言って。
あ、そうそうそう、そうなん
ですね。
ねえ。
なんかまだ見てます映画ってずっと。
映画も相変わらず、もういろいろ見てますよ。古いのとかね。はい、黒沢明監督の。
あ、見ました。
映画とか、七人の侍なんかもう、はいはい、あの、みんな見ないでしょ、もう。
見ないでしょ、
ね。なんかよっぽど好きでとか、
まあ、
ね。
それこそなんとか洋画劇場でやってたりとかするとね、見ちゃうと思います
もうね、音悪すぎて何言ってるかわからないっていうぐらいの音悪いんですけど、ね、でもまあそれが下敷きになっていっぱいが作られてるってなったら、やっぱちょっと、いつかは見とかないとなっていうのが今、
確かに。
まさにちょっと見ているというね。
僕もこの間、本当にあの、まあ、いわゆるそのネットテレビっていうやつで、あの、うん、ランっていうね、黒沢明監督、
はいはいはい、
あの、中台達也さんが、ね、主役というか、うんうん、殿の役やってる、あれを見ましたけども、やっぱりすごいな、迫力が。映像をね、普通に撮ってるんですけど、うん、その迫力の違いというか、生感っていうか。
作り込みがね、やっぱりすごいなっていうのはね。うん、
すごいですね。
それはわかるな、こう、いろいろ。
僕ね、あの、
うん、
常々やっぱ思うんですけど、
うん、
毎度こんな話してんな、常々思うとか。あのね、あのこまあ、業界のって一生懸命僕らも頑張ってるんですけど、
はい、
あのこれ僕だけなんかもしれないですけど、うんまあ、例えば黒沢監督の映画見ててももちろんそうですし、
うんうんうん、
例えばあの自分があまり普段聴かない曲でのアーティストだとしても、何これめっちゃ才能あるやんっていう人を見た時 の, あの自分の才能のなさの絶望感を感じる時なんなんこれす、
あなるほどね、
うん、例えばあの僕、その、まあ、好き、いろいろジャンルあるじゃないですか、自分が好きなジャンルっていう。うん、じゃないジャンルで、例えばこの間、あの僕、エメイさんね、曲を聴いてたんですよ。
はいはいはい。
めちゃめちゃ歌うまいやんと思って、その才能に圧倒されて、自分の才能のなさにもうなんかもう、やめたろか、この仕事って思うぐらい。
全然ジャンル違うけど、
ね、全然ジャンル違うんですけど、やっぱり素晴らしいなと思って。もうそういうのだから黒沢明監督も、なんなんこの俺との違いはっていう。
そう、いやもう俺はもうね、そんなんすら思わないぐらいですよ。別にもう、もうこの人たちとはもう全く別だからっていう。
ああ、
もうひたすらもう感動ひとしおで、終わってしまってます。でも、その、それこそその、花草くんはもうめちゃめちゃ、そういうちょっとそのクリエイティブなところでいくと、音作って、たりとかするわけじゃない、ジングル作ったりとか、まあ、
そうですね、
あの、うん、最近のちょっと
クリエイティブまで言わないですよ、
いやいやいやいや、もう十分っすよ、いやいや、ちょっとジングル作ってもらって使ってるんですけど、
あ、ありがとうございます、
めちゃくちゃかっこよくて、
あ、ありがとうございます、そんなこと言って
もう、はい、いや逆にそのトークの内容にちょっとこう、うん、合ってないんじゃないかっていうダラダラ喋ってる俺ら申し訳ないなっていう、ね、
それは多分僕が悪いんですよ、
いやいやいや、
合ってないのを作っちゃってるっていうのは僕が悪いです、いやいや、すみません、申し訳ないです、
さっきちょっとね、うん、冒頭ではい、あのこう流してもらった、これはあの後で編集でつけたんじゃなくて、実際にもうあのそのスピーカーから ね出してもらって、ずっと流れてた BGM も、実はそのまんま、はい、あの流してもらいながらね、はい、やってたんですけど、 ああいうのをね、うん、はい、いや実はこの今インタビュー回るまでの間もこれこうやったらこうなるんですよみたいな感じの
やってましたね、
うん、こんなことできんねや。だってこう、ね、僕らナレーションをね、はいはい、やったりとかする中で、あのリップノイズね、こう、
はいはい、
こうピチャピチャ言うね、うんうん、こういうのとか、まあ、癖で出ちゃう人とかもいるんですけど、ありますからね。まあ、どうしたってこう出ちゃ う、 こう言葉とかもあったりするんですけど、
あるんですよね、
これだけ抜き出すなんかそのエフェクトがあったりとか
そうです、ね、
サシスセスのスッスッこのこのスッっていうこの音だけ抜き出すとか、うん、全部カットしてめっちゃ綺麗なクリアな滑舌もいい、
うん、
こう、まあ、ナレーションにしちゃうとかっていう、そんなんね、
うん、
まあ、知らない、僕知らないし、はい、知らなかったし、
はいはいはいはい、
でまあそういう、もう技も持ってるわけじゃないですか、
うん、うん、まあ持ってる、まあまあ誰でもできますけどね。
いやいやいや、これはね、はい、ちょっと本当になんかあのタレントさんでなんかいいね、うん、あのサンプルボイスちょっと作りたいなという人とかやったらもう、いや頼んだら、言ったらまああれでしょ、写真でいうフォトショップで、
そうです、加工ですね、
いろいろ加工するのとまあまあ同じようなことで、ま、
そうですね、
ただこうベースはもちろんね、うんうん、変えずにそういうところをこう、
うん、
全部こう綺麗にしちゃうっていう、これはねすごいなと思った。
ありがとうございます、そんな言っていただいて。
でそれで綺麗でした上でなんかいろいろねこう SE つけてなんやかんやしてっていう、
そうですね、やりますね。
いやー、これそらね、うん、あのいろんなオファー来ますわ。
いやいやいやいや、そんなことないです。本当に
さくんところ
さっきもね話してたんですよ、ギャラの話をね。
ギャラの話
竹本さんより少ないなっていう話を
すぐギャラの話めっちゃ好きやからな
僕その話好きなんだよね。
ものすごいギャラの話、
どこ行ってもギャラだもうもらってるんですか、まあ、聞くっていう、ね、
言うな言うなでも花草くんが受けてるその仕事ね、
はい、
あの絶対みんなもこうテレビで聞いたことがあるであろう夏フェスのね、
あ
やつとかね、
はいはいはい、
もうやってるわけじゃないですか。
いや
今もちょっと
させていただいてる
っていう聞かせてもらいましたけど、ね、はい、あれ花咲くんやってんの。
いやーもうほんますいません、もう
え今年から、
はい、
今年からあのずっとやってきたやつで今年から名前そのままやけどそなんか母体ちょっと変わったのなんか、はい、え花咲くあれやってんの
ねえ。
とかね。
ほんますいませんって感じですけどね、僕みたいなのがあって。
かっこいいんですよ。いやいやいや。やっぱりね。
とんでもないです。ありがとうございます、そんなに。
センス、センス。
褒めすぎでしょ。
いやいや、もうだからこういう、ね、
先輩褒めすぎですよ、もう。
こういうことができる人にね、僕はね、はい、仕事をもっとね、入れてほしいんですよ。
いや、入れてくださいよ、もう。
ちょっとね。はい、いや、正直、
まあ、先輩でもあれでしょ、ちょっと話中断しますけど。
めっちゃ切ったな。
はい。ここで、もう、これすごい重要なことなんで、僕、気をさせていただきました。
何ですか？
先輩ね、それね、入れたってくださいじゃないでしょ。
何？
先輩、今、そういう業務やってはるんでしょ？プロモーション的な。
あ、
先輩入れてくださいよ、僕に、じゃあ。
いやいや。まず。え、それもちろんね。はいはい、いや、はい、まあ、僕、竹本浩二はですね、はい、もう自分の能力に限界感じまくってますから。
いや、そんなことない、そんなことない。
能力ある人に仕事を振るという。
そんなことない。
ことをちょっとこう ね、やってて。
そういうお仕事もなさってるでしょうね。
でも僕、別にプロダクション持ってるわけじゃないんで、うん、まあ、結局人を紹介するだけなんですけど、だオファーが来たら、
うんうんうん、
要は紹介するわけですよ。だから僕のところに、だから、その、まあ、僕がやったのは、例えば、英語が、うん、喋れる堪能な DJ をちょっと探してくださいって言われたときに、
はいはい、
それは日本人じゃないとダメなんですかと。英語喋れる日本人じゃなくて、うん、日本語喋れる外国人でもいいですかっていうところで、まあトムリーという DJ をこう、
はいはい、
まあちょっと紹介させてもらってね、はい、ラジオもやらせてもらってたりとか。
なるほど。
まあ、まあ僕広島でもこういろいろ MC やらせてもらったりとかしてたから、うん、まあ、そう、広島でちょっとこう、固めのね、
はいはいはいはい、
正式な式典的なことでもできるような喋り手で男性でいないですかっていうところがあったら、ああ、じゃあこの人かなみたいなんで紹介することがあったりとかなんで、全然もう、こう、渋い声でやってる DJ さん、男性 DJ でっていうオファーがあったらもう、花深くも押すし。
うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
めちゃめちゃ押しますし。っていうことですよ。
はい、はい、ね。あ、そういうことなんですね。
そうそう、そういうことを僕は、
なるほど。
言っていきたいわけですよ。
うん、いっぱいやってますもんね。 まあ、前も話しましたけど、
ね、いやまあまあね、そうそう、だから
最近ガンプラ作らないですよね、竹本さん。
ガンプラはね今やってない、今ミニ四駆ですね。
ああもうミニ四駆はすごいですね。
ミニ四駆
エンペラー竹本っていう、
エンペラー竹本としてもミニ四駆のこうレース会場行ったらエンペラーさんですよねって声かけられ
る、ね、すごいマジですか。
知ってる人は知ってるし、知らない人は何やねんこいつというね。
いやでもかっこいいじゃないですかそれ、そういう世界で。
いやまあね、ありがたいことにね。
いいと思いますそれ。
だから YouTube チャンネルでそういうミニ四駆やってる人なんでも少ないですからね、うん、でしかもあの僕らもうバラエティ班ですから、結構だからミニ四駆で、その、なんていうの？速くて、
はい、
で、改造のノウハウを教えてるっていう人たちめっちゃいるんですよ。
なるほど、なるほど。
めっちゃいるから、いや実際自分もなんか改造したいなと思うときはそういう人参考にするけど、
はい、
あの僕らはもう
どんなやつ？
そんな速くはできないし、の、まあ、そのこう能力ないから、もう本当にガヤ。とにかくその会場行って、イエーイみたいな、そういうのをこう撮るみたいな。早い人にこう小判ざむのようについてって、どうなんすかこれ、どうなってんすかみたいな感じで話したりとか。
もう YouTuber でじゃないですか。
いやいやいやいやいや、っていうことではないよ。
でも、でも番組やってますもんね。
番組
YouTuber どころか。そうテレビで。
それがベイコムというね、ケーブルテレビで流れて
る。やってるんですよね。
してますけど。でもまあ楽しいことをね。
楽しそうですよね。
なんかやっていくと、
うん、
なんか人集まってくるし。で、まだそこで、僕らもミニ四駆のレースをね、いろんなところでこうやらせてもらったりとかっていうのが繋がってくるから。だから、花房くんはだって結構いろいろマニアじゃないですか。
僕ね、意外とまあマニアなんですよ、ね。
もう今ちょっとだいぶ冷めてるみたいだけど、はい、あれあれ、
うん、
ハイレゾの
音源を、
さらにもっとええ音で聞こうや、
みた
いな。ええイヤホンや、なんやとか。
僕多分ね、根っこがね、多分ね、うん、マニアな性格なんで、
うんうん、
さっきのこのジングルとかの話じゃないですけども、
うんうん、
こんなんもだから凝ってやっちゃうんですよね。
いや、それが欲しいんやんか。
多分、そういうことだと思うんですよ。だマニアックな、うん、人向けですよ、こんなん。多分。
いや、そうですよ。いや、でもそういう人の方がやっぱ信頼できるじゃないですか。
でもね、それで言うとね、
うん、
ラジオ DJ なんて音楽マニアック、マニアですよ、ただの。
ああ、まあ確かにね。
もう、どこの出身で何とかのこういうエピソードがあって、うん、こんなんで、音はこんな芯があって、こんなんとかっていうね。
ああ、確かにね。
そういうのをね、もうただ単に、そんな感じですよ。うん、みんなただのマニアですよ、みんな。
いやいや、でも、いや、今、それこそこうね、今、自宅スタジオ来てますが、
は
い、もうこんなん、ラジオ局のミキサーにしかないんちゃうかっていうぐらいの、なんか
機材ね。
機材がいっぱいあって、はい、もうパッチがなんかもう、なんかカラフルなパッチがあってですよ。
いや、置くやつちゃうやろ、みたいなね。
まあなんかパッドがあって、ね、小型のミキサーもなんか使ってんのと使ってないのとなんかもいっぱいあるし。でもうなんや、あ、これ VR あるんじゃん、あれ。
VR あるんですよ。後でやります。
何してんの？
プレイステーション VR。あ、僕ね、あれね、買ったんですけどね。
ちょっと安なって
んの？僕ちょっと安なったんですよ。ね、酔うんですよ、僕あれやったら。
いや、酔うって言うよね。
でもね、うんうんうん、すごいですよ。
いやいや、すごいと思う。ちょっと、エロいの見てるやろ。
いや、エロいのとかって逆にそこまでもいけてないっていうか。まず普通の、一般的な、うん、まあ、始まりのやつあるじゃないですか。VR を体験してよ的な。
俺、それ一回やった。はい、ソニーの、その、ショールームかなんかで、深海に潜っていくだけ
のやつ。そう、サメが出てくるやつね。
めっちゃ怖かったわ、あれ。
いや、あれね、あれってね、うん、言うたら、まあ、怖いんですけど、すごい楽しめるじゃないですか。
うん、まあ、もう何もやることは僕らないですからね。はい、
今のってね、もっとなんかこう、うん、自分でコントローラーで動かしたりするんですよ。うんうん、
あるある。
そのね、動いた瞬間にね、うわって気持ち悪くなるんですよ。それがやっぱ酔い止めをね、で、ネット見てたらね、酔い止め飲んで。
VR やるために酔い止め飲むの。
それもね、ちょっと抵抗あるなと思って僕。で、どうしようかなと思いつつ、今置いてるっていう。
あ、引き取るか？
いや、いいです。
あ、全然いいって言って。引き取るわ。
いや、いいです。
俺
です。
俺全然荷物とか全然重いんで全然持って帰るし。
いや、やる全然置いときます、
ね。レポートするわ。
いや、
今日こんなんやったよ。
いや、いいですよ。
LINE で送るから。
いや、いらんわ、そんなん。
こんなんやったよ。
いや、いいわ、そんなん。 いやだってお子さんとかいらっしゃるから
子供いる、
子供にはつけれないんでね、
うん、まだね、あれ何歳6歳、もうちょっと
で、まあでも6歳超えてないとダメでしょ、小学生は超えてないと多分なんか脳に問題があるんですか、
まだ要はそのバーチャルどころか、うん、実生活のそのね機能がまだ落ち着いてないのにそんなんやらしたらダメやっていう、ね、そうですね、
仮想もクソもあれへんやみたいな、ね、
そうっていうのでね、うん、ありますけど、
いやほんまにだからんで、
あと何マニア、
僕
あだってもうスターウォーズのグッズめっちゃあるやん、 あちょっと待って、あれは何 BB-8、
これね、あのスマホで動くんですよ、
あそれ欲しいと思ってたけど、
いや持って帰
らない、高いな思ってたやつやん、
これ意外と高くないですよ、今お安くなって、これなんかねテレビ番組かなんかで僕紹介した時があって、
ほうほうほうほう、
たまたまこれをスターウォーズ特集やって、おうおうおう、でうわすごいやんと思って買おうと思って、うん、もうその時にもう買っちゃったっていう、
もう衝動買いやん、
そうです、別にスタッフからもらったわけでもないでしょ、ちゃんともちろん買ってますよ、
正式に買って、
はい、これいいなと思って、面白いなと思って、
あと何、あとはもうマックとかものすごく詳しいやんか、
いや詳しいっていうほどじゃないですよ、
今まだほら、あちょっと前、はい、これ何、ね、腕なんかつけてるやん、ちょっと
今お気に入りがあるんですよ、
何よ、
今旬ですよ、
何
言いますね、アレクサ今何時、
午後2時29分です、
出たスマートスピーカー、
これね今もうう
わ
いいですよ、すごい便利で、
何しかもそれ何のやつ、はい、あんま
これね
黒いね、割と高さで言ったら多分
ちっちゃいですよ、
3センチぐらいの、はい、あのやつですね、お茶の、うん、お茶っ葉入れてるカンカンが簡単にしたみたいな、
そうあの何ですかこのね、
なんかねそんな感じ
ですよ、ね、丸いカンカンみたいな感じですよね、
ほうほうほう、
こちら今喋ったやつが、うん、Amazon さんが出しているアレクサという、
お
う
お
う
お
う、あのそのアシスタントがついた Amazon エコードットっていう商品ですね、これは、
お
う
お
う
お
う、はい、これはね6000円ぐらいですかね、
6000円ぐらい Amazon さん、はい、
でこちらが
えあその隣のやつも、
はい、
ほう、
これはねあの Google さんが出している Google ホームミニという、
あ
こちらも同じ
ぐらいの、はい、聞いたことあるけどミニもあるんや、
これちっちゃいんですけどね、
おう
これね、便利ですよ。
そんなんさ、そんな2つ並べてどないすんの
よ。あ、これはね、たまたまで2つでテストで使ってるんですけど、実用的にどっちが使えるやろうと思って。
お
で、今ね、今度、あんまりこういうのもあれなんですけど、
何を？
これすごい安かったんですよ。半額で買えたんで、ね、これ3000円で買えてるんで、僕。
あ、Google さんの方
は。はい、うん。で、こっちはまあ普通で買ってるんですけど、
うん、
面白いなと思って、
うん、
例えばなんですけど、
何
僕今、収録を、実は今ここの、スタジオのここで撮ってるんですけど、
うんうんうん、
例えば暑い時あるじゃないですか、
あ
でエアコンかけてるじゃないですか、
うんうん、
でねあの収録したりする時のマイクってね、マイクって、ね、2種類あるんですよ、例えばみんながライブ会場とか、うん、例えばそのイベントとかで見ている、
うん、
こんな筒型のマイク、
はい、よく見るやつ、
はい、あれはダイナミックマイクってやつなんですよ、
うんうん、
でダイナミックマイクっていうのは周音性は少ないけども、うん、衝撃とか、
うんうん、
そういう例えばそのなんていうノイズとかに強いんですよ、
うんうんうん、
だからそういう野外とかで使ったりするんですけど、
はいはい、
今度逆にスタジオとかで撮るっていうのはものすごい繊細な音まで撮れる、
うん、
その代わりノイズにも弱いしその衝撃にも弱いという、うん、コンデンサーマイクってやつで撮るんですよ、
はあはあはあ、
でここにって言うと分からないと思いますけど、
まあ、部屋の、はい、
もう今テーブルのモニターがあるところに、
はい、
まあ、コンデンサーマイクを置いて
設置して
収録すると、
はい、
この席に座っている後ろ側にある、うん、あの時計置いてるでしょ、
あ時計ありますね、
あの時計のカチッカチッっていう音まで入るんですよ、
おーあすごいね、
うん、ということはこのエアコンの吹き出し口から出ているわずかな、うん、シューっていう音まで入るんですよ、
そうだね、
その時に収録する時に、うん、アレクサエアコン消してとか言うとエアコン消してくれたりするんですよ、今これまだ消えてる状態なんでつけますね、アレクサエアコンつけて、はい、
はい、
うわ、なんでなん、あのエアコンはなんだ、ハイテクエアコンなのかい、
あれは、ね、普通のエアコンです、
なんで普通のエアコンつくんよ、
普通のエアコンなぜつくかというと、
なんでよ、
赤外線リモコンのセンサーを別途購入してるんですよ、
うんうん、ほんほんほん、
それがねそこにあるんですけどね、
あ、はい、そのエアコンのちょっと下ぐらいに黒いなんか、ま、
はい、
なんですか、またこれも、
はい、
短めの円柱
形
のものが、
そうです、
は
い、これがこのアマゾンのエコードットとつながってまして、
ほう、
ネットワークで、
うん、
それを指令することによってリモコンの赤外線を 照射するんですよ。
あ、じゃあテレビもしっかりということ。
もちろんです。
テレビつけて。
アレクサ、エアコン消して。
はい、
おー、アレクサテレビつけて。アレクサテレビつけて。
おお、ついた。
アレクサ、照明消して。
はい。
おお、すげえ。
アレクサテレビ消して。アレクサテレビ消して。
うわー、すごい。
というような、
そういうことなんや。
はい、
あ、やっとわかったわ。
はい、
そのいや、そのね、スマートスピーカーでね、こうまあ電気つけてとか言って、
はい、
まあ使えるのはそら、
うん、
そらそれ対応のやつだけでしょって思ってたけど、
いや使えるんですよ。
赤外線の方とつながるんや。
もちろん対応のやつもあるんですよ、うんうんうん、そのネットワークがつながるような。でもそれ専用品なんで高いので、
うんうんうん、
赤外線で使えるやつだと汎用的に使えるんですよね。
は
あ。そのコントローラー自身ももちろん、5000円か6000円ぐらいで買えますんで、
うんうんうん、
要するにこのアレクサと合わせて、まあ、1万2、3000円でこのスマートホームが完成しちゃうっていう、
はあ、
っていうのに今ハマってます。でね、
すごいな。
必要ない方は必要ないと思うんですよ、
うんうん、
別に部屋なんで手元でこうやってつけりゃいいやって思うんですけど、まあまあね、うん、さっきみたいな特殊な状況、例えば手が離したくない、
うんうん、
今ここにもう設置したからここから離れたくない、
うんうん、
まあ、まさに収録するときとかそういうときに、うんうん、アレクサ照明つけてでこうついてくれると助かるんですよね。
はあ、すごい。電気ついた。
はい、
はあ。
でこれ、スマホで予定とかをね、
うんうん、
入れてるとその予定とかのリマインダーとかも教えてくれるので、今これ言っちゃうと僕の予定がバルばかりなんで言わないですけど、
あ、そうなんや。
はい、そう、もう聞けば何もでも答えてくれるという。
それはさ、
はいはい、
じゃあさ、
はい、
声は誰の声でもいいの？
あ、これはね、僕もちょっとまだ分かってないですけど、うん、アレクサの方はできるか分からないですけど、アマゾンの方は、うんうん、Google ホームの方は声で判断します。なんで竹本さんが僕の予定聞いても、
うん、
教えてくれないんですよ。ボイスマッチっていうのはしないんで。
ちょっとアレクサの方に、じゃあアレクサ電気消して。
私にはわかりません。
あ、もう一回
どうしようかな。アレクサテレビつけて。
はい、
あ、ついた。よし、
いけますね。
アレクサ予定教えて。
いや、教えんでいいわ。
予定を言って。
言わんで、言わんで、言わんで、言うたか。
さあ言って、大きめに言って。
言うたか、言うたか、言うたか、言うたか、言うたか。ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら。
アレクサ、テレビ消していいよ。アレクサ。
アレクサ、アレクサ、ちょっとアレクサ、ちょっと待って。
AI の反乱や。AI の反乱。
AI 反乱した。
テレビ消して、テレビ。
という話ですね、これ。
なるほど。
はい、だから世の男性お父さんとかはね、
うんうん、
ぜひこういうのを使うときは気をつけてくださいね。
いや、気をつけないとダメですよ、これはね。
はい、本当に危ないこういうのね、今すごい多分ね、このアマゾンエコードットも今まで招待制でしか販売してなかったんですけど、
うんうん、
それが普通の家電屋さんでももう売れられるようになったんで、これから多分グッともっと対応っていうかできることもどんどん増えてくると思いますし、
これはさ、
はい、
携帯電話とのデータを拾っていってるってこと
な。携帯電話のデータも拾うんですけど、この子自身は単体でインターネットで通信できるんですよ。
でも予定はさ、
はい、予定を
携帯に入れてる。
そうです。予定を見たりするときは携帯とつながったりもしますし、厳密に言ったら携帯じゃないんですよ。ネットワークを介してっていう。
ああ、Wi-Fi というか、は
い。とかいう感じなんですけどね。
クラウドの情報を読み、うん、
まあ、そんな感じですね。はい。カレンダーの情報とか。はい。そうなんですよ。
すげえ。
面白いでしょ。
相変わらずなんか新しいもん好きやな。
ねえ、こんなん来たらもうついつい。でもね、前から知ってたのは知ってたんですけど、
うんうんうん、
まず必要ないやろと、
うんうんうん、
例えばそのスマートフォンとかについている音声アシスタントとかも、
うん、
僕は使ったことがないんですよ。
今そういえばちょっと手にチラチラやってるのも、
はい、これは普通の
時計
ですよ。アップルウォッチですよ。
普通の時計ちゃうやんか。
いや、普通の時計みたいなもんですよ。
普通の時計ちゃうかな、それ。 アップルウォッチ何個か持ってなかったっけ。
いやいや、1個しかないです、1個しかないです。
1個、
はい、僕携帯どこ置いてんの。
携帯、アレクサ携帯出して。
いや今ない、ないです、ないです、ここにない。
でも残りの予定もでも、
いやいや、お知らせせんでいいわ。
いや、お知らせ、アレクサ、
やめて、やめて、やめて。アレクサやめて。注文じゃない。やめて。ちょっとやめて。
いいな、アレクサなかなかポップやな。うん、なんか鳴らそうか。
あ、あ、すいません。ほんまに、携帯に、多分ね、
電話。車に置いてるって。
車ですね、僕。ちょっと取ってきていいですか。
あ、いいよ。
すいません、ちょっと止めてもらっていいですか。
はい。ちょっと止めまーす。
見つかった。
いや、見つかりましたよ、皆さん。
見つかった、危なかった。
車にね、ありましたよ。
いや、もう車がほら、もう今日あったかいんで、
うんうん、
置いてたらなんか爆発するかもしれないでしょ、このバッテリーが。
携帯ね。
あの、車の中の温度が高くなって。
うんうん。
ね。
よかった。
よかった。
結構ね、皆さん、はい、アップルウォッチはね、まあまあの距離ね、
届きましたね。
携帯と繋がってますよ。
ここ3階ですからね。
ね。全然、全然遠いのに。
3階と1階で届くもんなんですね。
すごいな。
初めて知りましたけども。ありがとうございます、本当に。
よかったよかった。
はい。
で、なんかでや、
はい。
その、携帯と、
はい。
このスマートスピーカー。
スマートスピーカーね、いいですよ。
相性抜群。
相性抜群。竹本さんとかもお子さん2人いらっしゃるじゃないですか。
はい。
で、例えば、奥様が、お子さんをお迎えに行かれた、うん、幼稚園に。で、買い物していった。
うん。
で、手2つ買い物の袋持っている。
うんうんうん。
で、お子さんも暴れる。
うん、
家帰ってきて、とかで、
うん、
その時にこう電気つけたり、雨降ってるから鍵開けたり、
うん、
例えばなんかあのエアコンつけたり、そうするのも、まあ、今後多分おそらく近いうちにそういう風なスマートスピーカーから発展していくっていうのがもう多分標準になると思います。
あ、なるほど、
ね、また嘘って言うかもしれないですけど、数年前誰もが iPhone がみんな持ってるなんて思わなかったでしょ、女子高生もが。
だってそれこそ顔認証でね、キーが解除されるってことは、これ家の鍵にもまあ、
なります。
応用できるってことです
ね。ちなみにもう売ってますけどね、鍵のやつは。
あ、そうなん？
はい。連動できるやつ。
う
ちはね、二つ鍵なんで、
うんうん、
それ二つつけるの嫌なんで、つけてないですけど、
うんうん、
もうあの一つのやつやったらもう買ってたと思います。
すげえ。
もうそういう時代にやっぱ来るんやろうなっていうのを、さっきこうやりたくなりましたね、僕。
さすが。
なんか何でも。
こういうことですよ、皆さん。
マニアックにならないと。
は
い、
ね、うん。なんで、こういうマニアの花房くんに皆さん仕事をください。
絶対来えへんわ、そんなん。絶対来えへんわ。
いやいやいや、絶対求めてる人はいるはずと。
でもなんかね、ナレーションとかも、だからそのマニアックになってくるんですよ、だんだん。
ほう。
普通に例えば、ナレーションを、まあ、僕、ナレーターだけじゃないんですよ。もちろん、その、うん、どういうんですかね、会場で例えばライブ会場で流れる声とかって、うん、あれのまあナレーションではないですよね、ジングルボイスなんで。
まあそうね、
うん、でまあなんかのそのアニメーションの声とか、
うん、
まあ、声優的なこともやったりもしますし、いわゆるそういうのをねやってると、こう固定で決まったやつあるじゃないですか。例えば滑舌よくこういう風な感じで声を出すっていうのから離れて、もっとマニアックなことをしたくなるんですよ。どうなんだやろ。
あ、ここまで崩したらどうなるのかなみたいな。
ええ声で、例えば、花房学です、うん。どうも、花房学です。こんにちは、皆さん。よろしくお願いいたします。っていうのを、崩したらどうなんだろう。うん、こんにちは、皆さん。よろしくお願いします。とか。
おー、なるほど。
やりたくなるんでしょ。
おー、
どんどんどんどん。で、そういうのをやっていくと、じゃあ、今度ね、変わった声を出した上で、滑舌よくしたらどうなんだろうとか。
あー。
変わった声にすると、ちょっと、変形したりするんでね。
まあね。
そういうのをだからこう細かいところこうなんかもうマニアックにこうやっていきたくなるんですよ。まあ、マニアなんですよね。根が。だそれだけのことです。別に実力があるわけでも何でもないんですよ。ほんま、もう下手でもええとこない。
ものすごい下げるやん自分を。
いやもうほんまに僕だからもうほんまに黒澤明監督でもそうです。他のみんな見てたもん。
じゃね、もう、
天才やな。
でかすぎる、でかすぎる。
あ、
もう、誰もが認める天才だ。大谷翔平もそうや。
大谷翔平さん見ててもすごいなって。
誰がそこまで目指す言ってね。もうちょっと下で
ええやん。でも同じ人間ですよ。
いや、まあそうやけど。
で、同じ人間で自分も例えばプロでやってるならば、まあ
ね、
やっぱり、その、いや、そこまで同じになりたいんじゃないんですよ、別に。
うんうんうん、
もちろん僕の方が全然ヘボいの分かってるんですけど、 その、あまりの衝撃というか、プロのそういう技を見た時の、うんうん、別にそれは大谷選手じゃなくてもいいんですよ。
うんうん、
すごい、何ですかね、素早く美味しいたこ焼きを作る職人さんでもいいんですよ。見た時に感動するんですよ、僕。
職人さんはね、
うん、
確かに職人さんの仕事はもうずっと見てられるな、何の仕事にしても。
あんなんでけへんでしょ。
うん、もうこの間俺ずっと南部鉄器のやつ見てたわ。
あ、あれわかりますわかります。
カンカンカンカンやってんの。
まあ、いわゆる刀作る人とかもね、
あ、うん、
どこの、どういう審査で見てんやろうと、この硬さを叩くためにとか。
そうね。
あれね、だからそういうのってこう、まあ、マニアックなんが好きな人ってハマっちゃうんですよ、
うんうんうん、
ついつい。
わかるわかる。
でそれを例えばなんていうんですか、こう音楽とかエンターテインメントの世界にあんま落とし入れてる人ないじゃないですか。でも、うん、僕ってそういうなんていうんですか、こうマニアックな人がこういうことをやったらこうなるっていう結果だと思うんですよ、僕は。
うんうんうん、
なら別にナレーターだろうがなんだろうが、例えばナレーターで自分が例えばその会場で、会場じゃなくてもその、まあ、ライブ会場行って、例えばまあなんかあるじゃないですか、ライブの名前、うんうんうん、そのあってその声を出して、できたやつ聞かせてくださいねって言うじゃないですか、うん、で、あ、これできたんやって聞いた時に、うん、え、もっとかっこよく作ってや、俺の声乗ってんやったらもっとこういう風にしたらかっこいいんちゃうって思うところからスタートするんですよ。
お、
本来だったらもう自分でやってみようか一回家で、あ、これこっちの方がかっこいいやん、それのこう繰り返しでどんどんどんどんなんか、
おー、まあ、なるほど、なるほど、
まあ、だマニアックなんですよ、
うんうんうんうん、
なんでもいい、ね、自分がこう出た、まあテレビでもいいですけど、ナレーションやりました、うん、もうちょっとなんかこういう風に音こんな風にかっこよくこう劇的な感じでやってくれへんかなっていうのをやりたくなるんですよね、自分で。
自分でやっちゃうっていうところ、
自分でやっちゃうんですよね、ほんまに。
なるほどね。
だからダメ、
器用貧乏、
そう。
いや、俺器用貧乏っていう言葉って、はいはい、なんかこうよくこう言われるけどよく分かってなかったんけど、
うん、
最近こうやっぱ分かってきたのは、
うん、
要するに、うん、器用であるっていうのは、
うん、
偶然器用にできるんじゃなくて、
はいはいはい、
器用にできるように何回も練習して、うん、それができるようになる。
そうですね、うん、
そこに時間かけすぎて、
そうそうそう、
結果そのなんていうの、まあ、営業努力はしてるけれども、うん、その間はお金は生んでいないということで、結果的に貧乏っていう、
そう、
このジレンマよね。
でもプロで何かやってると、ある意味そうやってマニアックに追求していかないと、
うんうん、
例えばいわゆる物事を浅く見られるとこがあるじゃないですか、
うんうんうん、
例えば、僕ラジオ DJ やってますって言っても、まあ初め、おすごいね、じゃあよろしくお願いしますって言って受けたところで、どんどんどんどんやっぱりこう分かってくる、
うんうんうん、
こいつはこんなんや、こんなもんなんやって分かられるのがやっぱ嫌やから、どんどんどんどん追求していくにはやっぱマニアックにならないといけないけども、さっきおっしゃったように、やっぱりそのプロとしてお金稼ぐところもやっぱ両立してやっていかないけないっていう、
うん、
そこのジレンマですよね。
そうね、うん、なかなかね。でもまあまあそういう、まあなんていうの、この、うん、ジングル作ったりとか、
はいはい、
まあ、MA したりとかっていう、そこにかけた時間は、うん、もう今から回収してもいいぐらいの、うん、もう技術をね、まあ、それはもう手に入れてるから。
ああ、ありがとうございます。
そこは
いやいや、もうとんでもないですけど ね、
ちょっと花房くん
あんまりでもやりたくないですよね、僕。
あ、そっちは、
うん、
そっちやりたくないの。
別にそれ本業でやりたくないんですよ、僕。
本当はもうナレーションとか、
だあくまでも最初スタートは先ほどおっしゃいました、うん、言いましたけども、
うん、
自分の声を乗せてかっこよく作りたいっていうだけやったんで、
うんうんうん、
それができればいいんですよ、今も。
そっか、自分の声を立たせるための、
はい、
SE なり、まあそういうエフェクトなりっていう
スタートやったんでね、うんうん、だから一応、だから本業は声で、もっと声のことをマニアックにやっていきたいんですけどね。
うん、
いや、いろんな、この間も、実はその竹本さんが、劇団とかもやってらっしゃってね、
うんうんうん、
で、僕、そこのなんか、新年会にもなんか、勝手に参加させてもらったりとかもしてたんですけど。
ほんま、すごいよな。びっくりしたもん、見て。よう、20年からやってる劇団の人たちが、今やね、こう、
う
なんつうか、はい、年1回とか2回ぐらい、そのバーベキューとそういう新年会とかっていうぐらいしかちょっと集まらないみたいな、
うんうん、
そんな会に、
初めて
よう来るなと思って。すげえなと思ったわ、
うん。いや、もうそこでの会話を知りたいんですよ、僕。どんな会話するんやろ。
いや、そんなんもうあの、昔話しかせえへんかったやろ。
まあそうなんですけど、でもね、いや、やっぱ刺激を受けることもありましたよ。まあ、変な話ね、僕そこに入り込んで、なんかうまいことやったろとか、そんなんじゃないんですよ。そこに入って、その空気で、そう、どういうことをお話しなさってんのかっていうことを聞いて、自分に刺激を受けたいんですよ。
いやー、
それだけなんですよ。
刺激なったか。
なりました、なりました。もう本当に。
結構もう、酔っ払った人をいじってただけやった
よ。いやいや、そんなことないです。もうね、劇団のお友達の方もすぐ近所に住んではりますし。
ああ、
なんか、ね、すぐそこですよ。
言ってたね。
はい。いや、もういろいろ刺激を受けて、だそれがまた自分の喋りのマニアックなところにまた繋がっていくんですよ、僕の。なるほどな、そういうか、そういう考えか、とか。
まあね。
だからもうね、根がマニアック、気持ち悪いんですよ、僕。
そこマイナスプロモーションなってるぞ、マイナス。
まあ、マイナスなってるから。
なってるなってる。
ほんまにね、だからそんな感じなんで。
いや、でも話題豊富だから。
いやいや、全然そんなことないですよ、竹本さんに比べたら。
DJ、はい、DJ やったらええと思うわ。喋る方で、ね。喋る方の DJ をやったらええと思う。
DJ、喋る方のね。
それは。
ねえ。いやー、もう本当にもう竹本さんにはもう、いつも頭が下がる思いですけど。いつも勉強させていただいてますけど。
下げられた記憶がないけどな、あんまり。
だって僕、竹本さんのこと本当になんか、なんやねんとか思ったこと一回もないですもん。いつもすごいなしか思わない。
逆に誰をなんやねんと思って
る。いや、それは、いっぱいいますけど、
ね。怖いわ、そ
んな。なんやねんみたいな。なんや、大したことないねん、偉そうにしてはんな、この人とか思う人もたまにいらっしゃいますよ。
敵を作るな、敵
を。たまにいらっしゃいますけど、竹本さんとかはもう毎度すごいな、バイタリティに溢れて、すごいな、もう身軽に動きてはって、さすがやなって思います。毎度、
まあ、なんかだから今後ね、うん、なんか一緒にちょっとやれるようになったらいいですね、
はい、ちょっとね、ぜひお願いします、うん、本当に
ぜひともちょっとこう、うん、まあ我々もできることはね、
うん、
まあ、それぞれちょっと限られていますが、ただそれなりにちょっとマニアックなつながりと知識がありますのでこれを ね駆使してね、
そうです、
なんかちょっとなんか皆さんに楽しんでいただければなと、
そうですね。皆さん楽しんでいただくことが一番なんで、ね。
みんなが楽しんで俺も楽しいという。
そうですね。
これが一番です。
これが一番です
よ、
本当に。
こうなれるようにちょっと、ね、やっていきたいと思いますので。はい、じゃあ今後とも花福さん学ぼうですね。ぜひ皆さんよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いいたします。
じゃあ最後に花福さんが作ったジングルを、
ちょっと待って。ちょっと待って。携帯取ってる間にちょっと、スリープしたんでちょっと。
全部固まってる。スリープした。最後にね。
あ、もうエンディングですよね。
エンディング用のやつは、あ、そう、エンディングのやつあるんですね。
エンディングのやつ出します？もう普通のやつ。
普通のやつもいいよ。普通のやつもいい。
普通のやつ行きましょう。普通のやつ、
じゃあ最後にじゃあ花房くんが作ってくれた、はい、これ声も、
はい、
花房くんですから。
いきますよ。
はい、じゃあお願いします。
はい、ちょっと待ってくださいね。あれ？ちょっと待ってくださいよ。
DJ 竹本プレゼンツ竹本
レディオ、これもね、シンガーソングライターのね、荒木圭介君っていう子がね、もう作って送ってくれたんです
よ。すごい、これキャッチーな曲ですよね。
頑張ってるから、もうぜひ、
荒
木君もよろしく、
荒木さんもぜひ、
荒木圭介君もよろしくお願いします。
どこでやったはるんですか、荒木さん。
あれ、まあ、基本関東ですね、東京を中心に。
東京中心にやってらっしゃるんですか、は
い、やってます
から。ぜひ荒木さんともまた会いたいんで。
荒木君
どこでも行くな、僕
こっち来てたら、
まあ、東京行きましょう
よ、その時。ああ、いいね。
僕東京行きたいです。
東京行きたいな、
はい、
東京ちょっと行きたい。
東京ね、ポッドキャスト
とか。ああ、いいね。わざわざ ね。見えないけど、ね、東京ですと。
はい。ぜひぜひ、荒木さんと一緒に。これ。
おるかな、捕まるかな。
ぜひ捕まえてください。
やっていきましょう。はい、ということで、はい、花房学君でした。
ありがとうございました。した
生 BGM、フェードアウト。うまい。